医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は薬機法と化粧品の広告に関するポイント、その背景と題して、薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんにお話しいただきます。
薬事法広告研究所の稲留です。本日は化粧品の広告周りについてお話をさせていただきます。まず、いわゆる薬機法が化粧品を規制の対象としている意味と考え方をはじめにお話しいたします。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について安全性と体への有効性を確保するための法律です。化粧品は生活において大変身近なものではありますが、国民の保健衛生上極めて影響が高いものですので、法律として制限が設けられています。また、広告面においても虚偽誇大な表現を用いると、保健衛生上の問題が発生する可能性を持ちます。ですので、適切な広告活動が営まれていくよう、行政による監視にとどまらず、業界団体の内部においても自主規制が設けられ、広告が適切かどうかの審査が行われています。次に、薬機法が定める化粧品の定義、そして具体的な例をご紹介いたしましょう。化粧品とは、体を清潔にしたり見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので作用の緩和のものを言います。具体的な例としては、基礎化粧品、メイキャップ用化粧品、香水、歯磨き、シャンプー、リンス、そして体を洗うための石鹸などが挙げられます。最後に挙げた石鹸について、体を洗うための石鹸と申しましたが、石鹸というワードのみで考えると、洗濯用や食器用などの携帯のものも存在します。化粧品の場合、皮膚等に塗布等するが定義ですので、おのずと洗濯用や食器用といった目的のものは除外されることになります。ちなみに、これら洗濯用や食器用といった石鹸は、雑貨という扱いになります。なお、日本において薬用化粧品と称されるものは、薬機法上、化粧品ではなく、医薬部外品に分類されます。医薬部外品というカテゴリーの中に、薬用化粧品というジャンルが存在し、これらは化粧品に近い、言うなれば、化粧品の効能効果にプラスアルファのさらなる効果を持つものというイメージをしていただくとよろしいのかもしれません。例えば、メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐといった薬効成分に基づく予防効果を有します。薬機法上、広告で表現することが認められている化粧品の効能効果についてお話しいたします。薬事法の施行についてによる承認を要しない化粧品についての効能効果の表現の範囲、俗に化粧品の標榜可能な56の効能効果と言われたりするのですが、その名の通り化粧品であり、事実として効能効果を有するのであれば、標榜ができる効能効果が56個決められています。これらについては公開スライド、もしくは行政等に出されている資料をご覧ください。1から16番までが頭皮、頭髪に関するもの、17番から37番、そして一番最後の56番が皮膚、肌に関するもの、38番が香水やコロンといった肌に香り付けを行うもの、39から41番が爪に関するもの、42から48番が唇に関するもの、そして49から55番が口の中、オーラルケアに関するものです。この効能効果の表ですが、すべてそのまま全く同じ言葉を使わなければいけないかというと、決してそうではありません。本来の効能効果の範囲を超えない、これはもちろん大前提として必要ですが、多少の読み替え、こちらは認められています。例えば、事例をもとに考えてみましょう。よく化粧品の広告で、プルプルお肌という表現を見受けます。プルプルお肌という広告の表現ですが、 この56の効能効果に全く同じという言葉はありません。ですけれども、この効能効果の表の24番、皮膚に潤いを与える、25番、皮膚の水分、油分を補い保つ。要は、皮膚、肌に対して水分を、要は潤いですね。これを与えてキープするという効能効果が認められているということになります。ですので、プルプルお肌という表現は、この潤いを保持する、与える、この範囲をプルプルという言葉で形容しているに過ぎませんので、これは化粧品効能の範囲ということになります。一方で、このような化粧品の広告も見るのではないでしょうか。疲れたお肌に、まあ、このような広告です。要は、疲れたお肌に何かパワーをあげましょう。まあ、こういうようなニュアンスで使用されることが多いのではないでしょうか。ただ、このような疲れた肌にというものに関しては、化粧品効能の表、どんなに照らし合わせても、また読み替えをしてみてもマッチするものはありません。ということはどういうことかというと、化粧品の効能の逸脱ということになりますので、こちらは薬機法違反と判断されてもおかしくないということになります。では次に、この中で特に注意したいこと3つご紹介をいたします。23番、肌を引き締める。まあ、この効果を見ていきます。肌を引き締める。まあ、どういうイメージかというと、肌全体を単に引き締める。まあ、要はキュッと引き締めていく。まあ、こういうイメージを持つものになります。何を言いたいかというと、頬であったり、まあ、要は重力に負けたもの、これを引き上げるという意味は、この引き締めるに入っていないという、こういう考え方をしていきます。まあ、化粧品の広告の中で、リフトアップという言葉、たまに見かけますけれども、いわゆるリフトアップというのは、この肌状態、下に垂れ下がった、要は重力に負けたものを上に引き上げる。まあ、こういう意味を持ちます。となると、この23番の肌を引き締める、この効能効果の過剰な解釈、拡大解釈として違反という判断がされていきます。次に37番、日焼けによるシミそばかすを防ぐ、この効能効果について見ていきましょう。まず、ここでのポイントは、日焼けによるシミそばかすを防ぐ。まあもうこの言葉そのものです。要は日焼けによらないシミそばかすを防ぐことできないんですね。また化粧品です。ですので薬効成分というものを含有するという考えではありません。要は化粧品として日焼けによるシミそばかすを防ぐという効果を持つと考えていきます。ですので化粧品として物理的な遮断、もしくは紫外線防止剤、吸着剤、このようなものを含有する化粧品の時に使えるものと判断していきます。要は化粧品の効果として、シミそばかすを防ぐ。これを言いたいから、日焼けによるシミそばかすを防ぐという言葉を使える。こういう解釈ではないということですね。商品として本来きちんと特性を持っているか、こういうことから判断をしていくということになります。そして、一番最後。56番目の乾燥による小じわを目立たなくする。こちらについて解説をしていきます。この56番目の乾燥による小じわを目立たなくする。これは一番新しく追加をされている効能効果になります。1番から55番の効能効果については単に事実であればということになりますが、56番に関しては、この事実であればというところに対してさらなるルール付けがされています。要はどういうことかと申しますと、製造販売業者の責任において、日本工商品学会の化粧品機能評価法ガイドライン。まあこういうガイドラインがあるんですが、この中にある新規効能取得のための高紫外製品評価ガイドライン。こちらに基づく試験、またはそれと同等以上な適切な試験を行い、効果を確認しなければならないとされています。56番の乾燥による小じわを目立たなくするという効能効果というのは、このガイドライン等の試験を受け、効果が確認された製品のみに限るということであり、逆を言えば、効能評価試験を受けておらず、効果が確認されていないのであれば、乾燥による小じわを目立たなくするという標榜そのものが不可ということです。この56個の効能効果の表にあるからという理由のみで使用することはできませんので注意しましょう。 次に化粧品と薬機法に基づく広告周りのルールについて、虚偽誇大な広告を防止し、広告の適正化を図る目的で定めている医薬品等適正広告基準に基づき、主なものを3つご紹介いたします。1つ目、基準 3-6、効能効果または安全性の保証の禁止という考え方です。化粧品等の効能効果または安全性について、具体的効能効果または安全性を提示して、それが確実であるかのような保証をするような表現をしないものと定めています。そのため、赤ちゃんにも安心です。安全にお使いいただけます。副作用はありません。このような表現の使用はできないこととされています。また、それ以外にも、効能効果や安全性の保証にあたるという理由から、臨床データの使用や、使用前使用後、いわゆるビフォーアフターという考え方、こちらの図画、写真等の表現についての制限も設けられています。二つ目、同じく基準 3-6、効能効果や安全性を示す体験談の付加、こういうルールもあります。使用経験または体験談的広告は客観的裏付けとはなり得ず、かえって消費者に対し、化粧品の効能効果または安全性について誤解を与える恐れがあるので行わないこととされています。ですので、体験談というものに関しては、広告では必要不可欠かと思うんですが、この中で効能効果に触れてはいけない。要は、張りが出ました。潤いが出ました。これらの広告というのは原則、体験談として用いてはいけないというルール、厳しいルールですが定められています。三つ目、基準10、医薬関係者等の推薦。こちらに関してのルールもあります。医薬関係者等の推薦は禁止という考え方です。医薬関係者、理容師、美容師、そして病院診療所、その他化粧品等の効能効果等に関し、世の中の人の認識に与える相当の影響を与える公務所、学校または団体が指定し、公認し、推薦し、指導し、または専用している等の広告は行わないものとするとされています。要は、これら医薬関係者等による推薦広告は、一般消費者の商品の認識に与える影響が大であることを背景に、たとえ事実であったとしても不適当とする意味です。ですので、お医者さん、このような方を起用して、この商品がとてもいいんですよ。このようなことを言わせてしまう広告というのは、この医薬関係者の推薦の禁止というルールに抵触をしますので、行ってはならない。まあ、このような考え方があります。薬機法に抵触をする、化粧品に関する広告表現にはどのようなものがあるか、ご紹介をいたしましょう。例えば、化粧品の広告として、お肌の弱い方やアレルギー性肌の方、まあ、このような方に対する広告表現を用いていきたい。まあ、このように考えることがあるかと思います。このようなお肌の弱い方、アレルギー性肌の方、またアトピー性肌の方、このような肌状態を述べるということは原則不可とされています。要は化粧品というのはもともと健康なお肌というのを前提にしています。ですのでよく広告で見ると刺激性の肌、であったりとか、あとは敏感肌、このような表現を使っていることが多いのではないでしょうか。また同様に刺激がない、まあ、このようなことを言うことも禁止されています。要はここは安全性の保証の禁止というところにかかってくる可能性があるからです。ですので表現としては低刺激性です、刺激が少ないです、まあ、このような表現を使っていくことが多いです。そして保湿に関しては潤いというものを与えてキープする、こちらについては表現として認められています。ですが肌機能を改善することはできません。まあ、例えばお肌の保湿力を向上させる、まあ、このような表現は禁止されています。単にお肌に対して潤いを与えてキープするということではなく、肌本来の機能を改善するといういわゆる医薬部外品もしくは医薬品としての効能効果になってしまうからです。安心安全の保証の禁止というところに照らしても、 安全な化粧品です。まあ、こういう表現はできないと先ほど申し上げました。ですので、世の中の広告を見てみると、優しい化粧品です。まあ、このような優しいという言葉を使っていく傾向があるように見受けられます。表現として誤解につながったり、過剰な表現になりがちなものについては、業界団体による広告自主基準において細かく解説がなされています。中でも、最もポピュラーな日本化粧品工業連合会による化粧品等の適正広告ガイドラインに基づき、浸透表現とエイジングケア表現についてご紹介いたしましょう。まずはじめに、浸透表現について、このガイドラインの中にはこのように書かれています。化粧品は角質層や毛髪部分への化粧品成分が浸透する表現を行う場合には、浸透する部位が角質層や毛髪の範囲内であることを併記しましょう。要はどういうことかというと、化粧品である以上、浸透は角質層、角層という部分を超えることはできないということです。ですので、化粧品として浸透のことを言うときというのは、角層ということを必ず明記するようにいたします。例えば、潤いが肌へ浸透します。これだけの表現ですと、どこまで浸透するかが伝わらないわけです。ですので、広告としてよく用いる表現としては、潤いが肌へ浸透。この浸透というところに米印をつけていきます。そして近くのところに目を移してみると、米印が書いてあり、浸透は角質層までという打ち消しが行われています。要はこれがないと、浸透として角層にとどまらず、その下の真皮っていうところまで行ってしまうと、お客様に誤解を与えてしまうかもしれません。ですので、この肌への浸透表現、ぜひ気をつけていきましょう。そしてもう一つ、エイジングケアというこの考え方です。まず化粧品として、アンチエイジングという表現は絶対的に認められていません。要は若返りを行うことということは化粧品の効能効果の逸脱になるからです。ですけれども、結論から申し上げると、エイジングケアという表現であれば用いることができるとされています。まず、化粧品としてエイジングケアはどういうことで定義されているかというと、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケア、要はお手入れのこと、これをエイジングケアと指すとしています。要はエイジングケアというのは、効能効果そのものではないという考え方です。ですので、広告表現とエイジングケアという、こういう言葉を使っていくのであれば、きちんと定義づけ、行っていきます。ですので、エイジングケアにという表現を使う場合には、エイジングケアというところに米印をつけて、こちらも近くに目を配ると米印。エイジングケアとは、年齢に応じた化粧品効能によるお手入れのこと、もしくは年齢に応じた潤い、張りツヤのお手入れのこと、このようなことを書いて、きちんと化粧品としての定義、これに伴っているものと明記をする必要があるということになります。終わりに、セミナーで講師をしている中で、受講される方々の薬機法と化粧品との関係に関する関心のあり方についてお話しいたしましょう。薬機法において制限されず、あたかも医薬品であるかのような誤解を招かないようにするという健康食品と、薬機法という法律に基づき、広告表現一つ一つに細かいルールが設けられている化粧品類の考え方を混同してしまう傾向があります。特に化粧品の場合には、制限されているものからできる表現を考えていかなければならず、逆にその商品の個性を出そうとするとルールに抵触してしまうという可能性が生じるジレンマがあります。結局のところ、何も言えない。良さを出せないということで悩んでらっしゃる方が多いようにお見受けします。あれもダメ、これもダメと行き詰まってしまうのではなく、まずは大きくルールを把握した上で、大手企業の広告事例を研究されることをお勧めしています。ルールさえ把握できれば、うまい手法や駆け引きというものを学び、応用が効くようになってまいります。
お話は、薬事法広告研究所、副代表の稲留真紀子さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。